次の祈りは2、3人の小さいグループの祈りです。もちろん小さいグループでも親しい交わりの祈りというのはできます。賛美などを通じて深い主の臨在の中で交わることもできますけども、それもありますけども、しかしメリットというのは、複数で祈るメリットは何かと言いますと、私たちが互いに同意し合うことができるということですね。ですからここで言うキーワードは同意です。皆さんヘブライ語しゃべりますか？少ししゃべりますか？素晴らしいですね。皆さん知ってるヘブライ語何ですか？一番有名なヘブライ語何ですか？シャローム。これシャローム、一番皆さん使うヘブライ語シャロームですか？ハレルヤ。もう一つはアーメン。そう、それアーメン、それを言ってほしかったんですね。アーメン、ね、ハレルヤ。誰でも知っているアーメンですけども、アーメンの意味は何ですか？その通りです。つまりこれは同意ですよね。祈りの席で、祈りの場でアーメンというのが何か習慣になっててね、もう祈りでなくても何か誰かが何か言った時にアーメンとか、今日何食べよう、ラーメンにしますか、アーメンとかねもうそれで何か通じちゃうという、はたから何か未信者の方見てたらこいつら何なんだという、ちょっと変な状態ですけども、それぐらい日常的すぎる、クリスチャンにとっては普通のアーメンですし、特に祈りの場ではアーメンですね。アーメンと言いますけども、その意味はその通りです。で、実はこのその通りですというのは、ただ単に祈った後にアーメンって言ったら景気がいいからアーメンという以上のものなんですね。もちろんこの最後に言うのはちょっと便利ですよね。あ、祈りが終わったんだなって分かるからね。とにかくそのアーメンというのは合意するということですね。で、合意するというのは祈りってすごい大きな力をもたらします。それはすなわち心を一つにするという意味があるからですね。マタイの福音書の18章から20節を次の方に読んでいただきましょう。マタイの福音書18章の18節から20節、誠にからですね。
誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で、解くなら、それは天においても、解かれているのです。
19、20まで、はい、
誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。
アーメン、ね、その通りですですね。特にこの最後にある20節ですね。二人でも三人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。じゃあ、集まらないとイエス様はいないのかとか、そういうツッコミも入るかもしれないけども、ここで話を簡単にして言いたいことは、二人または三人集まるときに、そこに神様がそこに祝福を命じられてね、詩編の133編ですか、主がそこに祝福を命じられて、そこに特別な恵みがあるということです。そしてですからイエス様ご自身がそこにいるということですね。二人また三人というのはコミュニティなんですね。イエス様はコミュニティを愛される方ですから、そこに主ご自身が臨在される。で、そこでする祈りはどういう祈りかと言いますと、心を一つにして祈るという、そのような祈りがなされていきます。つまり一人ではできない祈りが 心を一つにして互いに合意し合う祈りですね。で、合意するときに力があります。私たちは信仰は聞くことから始まるというのを知ってますけども、相手の祈りに耳を傾けるときに私たちに信仰が与えられます。で、それに対してその祈りを聞いた者が合意して、具体的に繰り返す場合もありますし、時にはアーメンという言葉を持って答えます。で、アーメンという言葉が出るときにそれは同意しているという意味ですから、祈った人の信仰も高められます。で、そのようにして互いに祈りというものを作り上げていくんです。この祈りに限らず、私たちのクリスチャン生活の中で一つ重要なことはこのコミュニティです。私たちは互いを必要としてますし、互いに互いを高め合うことができます。それは聞いた言葉に対して反応することによってです。たとえ私たちの祈りの言葉が弱々しかったとしても、聞いた人がそれによって信仰が立て上げられるんですね。で、そしてその聞いた人の立て上げられた信仰をまた投げ返すときに、またそれを聞いた人が立て上げられていきます。それがこの 2,3 人の祈り、コミュニティの祈りにおいて起こってくることです。ちょっとこれは祈りではないですけども、ルカですね、ルカの1章、ここにおいてマリアとエリザベツの会話があります。これは祈りではないですけども、私たちは祈りについての原則を学ぶのに何か祈りだけに限定することはありません。なぜならば、最初から言ってあるように、私たちの取りなしというのはクリスチャンの生活そのものが取りなしですから、そこにおいて行われる活動のすべてが取りなしであり、またそこから学ぶことができます。ルカの福音書1章30何節かあたりで、このマリアは御使いの訪問を受けて救い主を身ごもることを告げられます。まあ、マリア自身はあなたのお言葉通りになりますようにと信仰の言葉を言ったんですけども、やはり不安でいっぱいだったと思うんですね。ですからどうしたかと言いますと、マリアは立って産地にあるユダの町に急いだと。そしてザカリアの家に行ってエリサベツに挨拶をしました。この時にマリアがエリサベツに挨拶をしたんですけども、その挨拶は力強い挨拶ではなかったと思います。もうちょっともう不安と恐れの中で、やっとこそたどり着いた挨拶でした。まあね、多分ヘブライ語でシャロームと言ったんだと思うんですけどもね、平和がありますように。挨拶の言葉をかけた時に何が起こったかと言いますと、エリサベツの中で体内で胎児が踊り、そしてエリサベツは聖霊に満たされたんです。つまり本人の信仰の状態がどのような状態であったかは知らないけども、けれどもその言葉を聞いた人が聖霊に満たされたんです。私たちが何人かで集まって祈るときに起こることはこのことです。たとえ落ち込んでいたとしても、もう重荷を背負って打ち負かされそうなそのような時であったとしても、そこにおいて祈り始めるときに聞いた人の信仰が強められます。そしてその人は聞いた言葉に従ってアーメン、同意し、そして次の宣言をしました。42節そして大声を上げていった、あなたは女の中の祝福された方、あなたの胎の実も祝福されています。予言的な言葉を語ったんですね。44節、本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。このエリサベツの信仰に満ちた祝福の告白を聞いたときに、 次にマリアがしたことは、このマリアの賛歌、賛美の歌を、主を褒めたたえる歌を歌い語ったんですね。つまりここに来た時はボロボロで神様を賛美する気になれなかったマリアが、エリサベスによって、マリアの言葉を聞いて励まされた、エリサベスの言葉によって励まされ、そして主への賛美へと変えられていったということです。これは互いに同意し合ったんですね。合意し合ったんです。アーメン、その通りです。主によって語られたことが必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。アーメン。そのようにしてマリアは賛美の歌を歌ったということです。これが互いに集って祈る時の力です。神様はコミュニティを愛しています。そこにおいて私たちが互いに合意し合うことによって起こります。また解放のミニストリーにおいてもそうですね。もちろん私たちは一人で祈ることによってその癒しを受け取ったり解放を受け取ることもできますけども、けれども誰かと一緒にミニストリーをするときに特に力を表します。例えば解放のミニストリーで一つの重要な方法というのは、重要なステップは、まず第一に問題を認識し、そして問題を対処するということです。すなわち罪を告白していない罪を告白したり、また間違った呪いを断ち切ったり、人を許すことや、そのようなステップを通ります。その時に、まあ一人でもできるんですけども、もう一人誰かがいるならば、その人が宣言することができます。例えばある人が誰かを許しますという、そのような祈りをします。そしてそれを聞いた人が、今私が聞いた通り、この証人として私は宣言いたします、今この許すといった宣言によってこの方が解放されたことを宣言します、宣言することができます。そうするときに、それを聞いたその解放される人も耳で聞くわけですから、信仰が得られます。そしてさらにそれに合意して、アーメン、その通りです、そのようにして解放がなされていきます。ですから私たちは互いに祈り合うことは素晴らしいことです。それについては、ヤコブの五章に書いてますね。ヤコブの五章の15節と16節を次の方お願いします。
信仰による祈りは、信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。
アーメン。特に16節において、互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさいとあります。つまり私たちが罪の許しを受け取り解放されていく過程の中において、癒しを取っていく過程の中で、互いに合意し合う、同意し合う、それをしていくときに、義人の祈りは大きな力を発揮するんです。つまり私たちはもちろん個人的に父なる神、また花婿なるキリストと親しい交わりを持つことができますけども、だからといってそれによってこのキリストの体であるコミュニティの交わりが必要なくなるわけではありません。まあ信仰というのはもちろん個人的なものです。けれども神の計画は個人一人だけで関係が全うされるのではなくて、コミュニティを通じて全うされるように作られたんです。神が人を作られた時に、我々にいるように我々の形に人を作ろうと言われました。聖書の中で 神が我々と自分自身を表現している箇所はそんなに多くありません。多分2箇所ぐらいだったと思います。もう1箇所はイザヤ書だったと思うんですけども、人を作るときにわざわざ我々と言われたんでしょうか。まあそれに対して神学的にいろいろ意見もありますけども、しかし私が信じていることは、父子聖霊という親しい交わりのコミュニティである、コミュニティの神であり、互いに愛し合い互いに交わりを持つ神自身が我々にいるように人を作ったんだよ。あなた方にはコミュニティが必要であり、ただ一人でいるものではないんだよという、そういう宣言であったと思います。ですからこの互いに祈り合う、そのような関係の中で私たちは力強い祈りをしていくことができます。すなわちその祈りは一人で祈るよりも力強いということです。でこの箇所の次に17節にエリアが出てきますけども、エリアも私たちと同じような人でしたと書いています。同じような人だというのはどういうことかと言いますと、彼もまたコミュニティの中で力はあったということです。エリアがこのね、このバールの預言者たちとの対決の後で、彼はいわゆるエリア症候群というんでしょうかね、落ち込むほどに恐れて、そしてこの鬱になってしまいましたけども、彼が死を願うほどに恐れたのはいつかと言いますと、彼と一緒にいた従者ですね、彼のしもべというか、ね、彼の付き人と離れた時に彼は自分の死を願うほどにもう疲れ切ってしまいました。彼がコミュニティの中にいる時には力があったんですけども、一人になった時にはもう本当にただの弱い死を願う疲れ果てた燃え尽きた人であったんです。ですから私はこのヤコブの手紙の中でコミュニティの力強さについて語っているその後でエリアの祈りについて書いてあるのを見るにあたって、私たちの力強い祈り、取りなしの祈りというのはただ単に個人的な神様との関係だけではなくて、コミュニティの中における互いに覆い合う関係、そして祈るときに合意し合う、同意し合う、そのような祈りによって私たちの祈りが力強いものとなります。ですからたとえ個人プレーに見えるような力強い祈り手であったとしても、その背後にはそれを取りなす者たち、また彼自身が自分の重荷を追い合う、そのような祈りのパートナーというメンターであったり、仲間であったり、友達であったり、そのような存在が必要不可欠なのです。そして、次の祈りですね、これもまたグループでの祈りですけども、バックアップの祈り、バックアップ、これは表現が正しいのかどうかわからないけども、第一サムエル記の第一サムエル記の14章ですね。ここにおいてヨナタンが道具持ちの若者と一緒にペリシテ人の先人のところへ渡っていこうと言ったんですね。まあ全部読めば長くなるので、まあ、皆さんもすでに知ってるという前提で話をしますけども、この時にヨナタンが取った戦略というのはすごく変わっていました。この崖を登って敵のもとに行く、そしてそれが主からの印であるという、もう本当にこの神からの啓示による特別な戦略だったんですね。でそしてまあとにかくヨナタンは13節、手足を使ってよじ登り、道具持ちも後に続いた。ペリシテ人はヨナタンの前に倒れ 道具持ちがその後から彼らを撃ち殺したとあります。ここでヨナタンと道具持ちの連携プレーが見えますね。ヨナタンはペリシテ人を倒し、ペリシテ人はヨナタンの前に倒れとありますけども、死んだとは書いてないですよね。とにかくヨナタンはもうがむしゃらに突っ走っていって、そしてとにかくまあ死んではいないけども、とにかく戦ったということです。でけれども、その後に続く道具持ちがその後から彼らを撃ち殺したとあります。すなわち二人で補い合う祈りですね。もしかしたら道具持ちはそんなに武器を使うのが上手じゃなかったかもしれません。つまり敵と面と向かって戦うほどの力はなかったんですけども、倒れてる人にとどめを刺すぐらいのことはできたのかもしれません。つまりここにおいてちょっと弱いんですけども、共に一緒に働くことによって力強い働きができる。逆に言うならばヨナタンはちょっとその大雑把で、もうとにかくがむしゃらに突っ走って、取り残しがいっぱいある、村のある仕事をする人だったのかもしれないけども、この道具持ちのフォローアップによって協力して敵を倒すことができたということです。そして彼らが一致をして戦うときに何が起こったかと言いますと、15節にあるように民全体のうちにも恐れが起こって、先人のものを略奪隊でさえ恐れをののいた。地は震え、非常な恐れとなった。これは単に戦いにおいてそのどちらが優勢か劣勢かという問題ではなくて、敵が恐れてしまったということです。この導きに従って一致して共同体としてお互いの役割をわきまえて戦っていくときに、敵どもは震え上がるということです。これは私たちの祈りにおいても起こってくることです。たとえ私たちが弱いもののように見えたとしても、一致の中で合意の中で協力していくときに、敵に対する霊的な力、敵の陣営が混乱し恐れを抱かすことができるということです。ですから私たちはこのように合意して祈っていくことができます。アメン。まあ、あと他にもね、大勢で祈るときに、大勢っていうか、まあ、複数で祈るときにさまざまなメリットがあります。まあ、例えば楽器弾けない人でもね、楽器を使って祈ることができます。またそうですね、やっぱり、まあ、人間的に言ってもね、一人で祈るより励まされることはあると思います。特に落ち込んでいて祈る気になれないときに、まあ、祈るっていうのは仲間がいると役に立ちます。まあでもその楽器弾けない人も弾ける、祈りの中で楽器を持てると言いましたけども、私は個人的に皆さんに勧めることは、皆さん楽器を練習してくださいということです。ギター弾ける人どのくらいいますか？それ以外の人は全然弾けないですか？全く弾けない人いますね。ギターいいですよまあいいっていうか、いい悪いかの問題じゃないですけども、また後で見ていくと思うんですけども、祈りというのは、祈りと賛美というのはかなり密接な関係があります。霊的戦いにおいても大きな武器ですし、神との交わりにおいても賛美というのは非常に神のもとに行くのに便利という言い方したらちょっと失礼ですけども、有効な方法です。 ですから個人的に練習してください。私の教会ではみんなに練習させてます。ほとんど全員練習してます。上手じゃなくていいんです。最低自分がデボーションの時に満たされる程度でいいんです。別に何も賛美リーダーになってくださいなんて言ってないんです。一人で個人的に祈る時に役立つ程度でいいから練習してくださいという。絶対皆さん霊的生活に豊かな愛さんとなります。下手でもいいんですからね。私も下手ですけどギター弾けますけども、でもギターの上手い妻と結婚したらちょっと本当に弾かなくなってしまうこともあるんですけども、でもそれでも祈りの塔などで夜中の時間を担当することが多いので、時には私一人あるいは他に人がいても誰も楽器ができないという状況の中で、私もギターを使って祈りを導いています。幻のギターを見たければ夜中の祈りの塔に来てください。さらに幻があるんですけども、幻のピアノがあります。それは誰もいない時でしか、夜中に誰かがいたらギターだけど、たまにギター弾くと指痛くなります。2時間も弾いてられないので、一人の時に登場するんですね。それを見た人は幸せになれます。とにかくつまり言いたいことは、個人的にただ弾くだけであれば下手でもいいんですよ。特にギターなんてあれね、コード1個でもいいですよ。 G コードだけで、 G コードだけでもタラララランね、例の歌歌えますよね。アメン。じゃあ1週間の間に誰かに G コードだけ教わって、タラララララン、主よあなたを愛します、タラララララン、愛します、あなたは素晴らしいお方、タラララララン、全能の神。このぐらいできますよね。できますよね。できますよ。1個のコードでいいんですよ。もう絶対恵まれますよ。この私の授業の中でギター弾いてなかった人にとってはこれが最高の教えかもしれない。いや、それぐらい人生に変革を与えます。与えます。信仰を持って握ってください。特に全然やってなかったっていうことは、その全く未知の領域でしょう。わあ、これすごい、なんか今すごいいいことしたなっていう、なんか満足感がありますけども、自己満足でなければいいんですけどもね。ハレルヤ。というわけでですね、音楽ですね。私はアイホップの24時間の祈りのというかね、今 YouTube じゃない、 YouTube じゃなくてネットで見れるんですけどもね、24時間、見ててるとずっと賛美してますよ。もうずっと賛美です。いつ祈ってんだっていう、賛美してます。祈ってますけどもね、でも賛美が多いです。でもそれでいいんですよ。なぜならば賛美と祈りというのは一つですから。賛美ができない、賛美という言葉自体ね、楽器を使って音楽だけが賛美ではないんですけども、そういう話し出すとちょっと長くなってしまうんですけども、とにかくいいもんですですということでしておきましょう。使徒の働き16章、賛美と祈りと賛美が同じだという話で、使徒の16章の25節26節を、じゃあ次の方。
真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が解けてしまった。
アメン。アレルヤ。 この時パウロとシラスは何をしてましたか？祈りつつ賛美ですね。祈りつつ賛美というのは祈ってたんでしょうか、賛美してたんでしょうか。賛美、賛美がメインですよねと思うんですけども、暇な人はちょっと言語で見てくださったらいいんですけども、賛美がメインですね。歌を歌っていると書いてたわけですから、ですから歌っていたんです。歌いましょう。そうするときに何が起こるかと言いますと、突然大地震が起こりました。つまり霊的世界に影響を与えているということです。この敵の鎖を解き放ち、敵の力を打ち砕く力が、ただ単に歌っているだけのような賛美の中でそれが起こっていったということです。皆さんにギターを練習するのを励ましましたけども、それは単に個人的なデボーションというか恵まれるだけには止まらないですよ。霊的戦いの素晴らしい力の武器を手に入れました。入れました。もう過去形です。アメン。すでに受けました。アメン。そしてその祈りを通じて、その神様が力強い技を行うことを今宣言いたします。アメン。アレルヤ。はい、では次の祈りですね。もっと大勢の祈りです。あるいは祈りの塔のような超強派的な集まり、まあ札幌で言えば合同賛美と祈りの集会というのもありますね。この合同賛美と祈りの集会というのはもう12年ぐらい、13年ですかね、続いてますね。毎月、基本的に毎月1回続いてますね。このような超強派的な、あるいは大勢で集まる祈りというのはさらに大きな力があります。で、まあその力がどういうものかと言いますと、まあ祈る内容によってね、合意したりまた何かを成していくというのは当然なんですけども、それに加えてこの地域に対する権威を持っているということです。つまり地域支配、地域を支配している霊に対する霊的権威を持つということです。もちろん個人の祈りにもそれは可能ですし、 2,3 人のグループでもそれは可能です。でけれども、この大きな祈りの塔、そのようなものはある意味使徒的な祈りですね。あるテーマを持った、方向性を持った祈りです。まあ実際祈り使徒がそれを知っているかどうかわからないし、自覚しているかどうかはわからないですけども、位置づけとして神様は使徒的権威をそこに与えています。で、まあそういう話をすると使徒的ってなんだっていう話になってしまって、それはちょっと話す時間がないと思うんですけども、とにかく戦略を持った祈りが可能になっていくということです。そして地域に対する大きな祈りをしていくことができます。例えば私たちの教会では毎週水曜日の夜に祈り会を持ってます。まあ賛美し、礼拝し、主の臨在に来たり、主を主体に求め、また課題に従って取りなし祈ったりもしますけども、まあ地域支配の霊に対する霊的戦いの祈りというのはあんまりしないです。まあ2時間の間で時間も決まっているのもあるけども、やはり自分たちの身の丈に合ったというか、ね、身の丈に合うというか、なんか低く自分を見ているわけではなくて、思い上がっていないという意味もあります。でけれども、例えば祈りの塔で集まります。で、まあ夜中の時間であると他にもあんまりいないで、例えば 4,5 人集まったとしても、顔ぶれ見たら、あれみんなうちの教会のメンバーじゃないかという、そういうことも起こるんですけども、けれどもそこでする祈りは大きな祈りが可能です。地域支配に対する祈りが可能なんです。同じ顔ぶれで あるいは自分の教会の祈り会の方が人数が多くて、祈りの塔だと 2,3 人しかいない、少ないしか人数しかいないんだけども、しかしそこにおいては地域支配に対する有効な祈りが可能になります。なぜならばその祈りの塔という存在自体に神様がそこに霊的権威を与えていて、戦略を持っていて役割を与えているわけですから、もはやそれは顔ぶれが同じ教会のメンバーだとしても教会の祈り会ではないんです。ですからそこにおいて使徒的な視点において戦略的な祈りというものが可能になります。まあこの祈りの塔についてはまた後の機会に詳しく話したいと思いますけども、とにかくこの大きな祈りの場というには意味があります。ある人は祈りという言葉を限定してしまって勘違いするんですね。まあその人の動機は悪いものではないんですけども、その大きな祈り会はいらないという人がいます。でなぜならば 2,3 人集まればそこにイエス様がいるわけですから、力強い祈りができるんだから、このね、教会の祈り会ってあって教会のメンバー全員が集まるわけではないので、それよりはこの信徒たちが互いに集まりやすい時間に集まって一緒に祈った方が効果的な祈りができるという人もいます。まあそれは確かに一理ありますけども、その中でそのアドバイスの中で意見の中で一つ見落としていることは、この使徒的な祈りという視点ですよね。確かに 2,3 人の祈りは力強い効果的な祈り、イエス様そこにいる、祈りも聞かれる、素晴らしい臨在もあるけれども、それはそこの祈り会において地域支配の霊に対する祈りというのはちょっと難しいと思います。あるいは使徒的な祈り、戦略的な祈りというのは難しいと思います。ですから全ての祈りはたっといものです。個人的に神様と交わる祈りはたっといです。そこにおいてもちろん課題を挙げてたくさん祈ることもできます。楽器を用いて祈ることもできます。祈りたければ国家のために祈ることもできますけども、それには個人の祈りには個人の祈りしかできない役割があります。また 2,3 人の集まりも素晴らしいです。イエス様がそこにいるんですから素晴らしいんです。でけれども、もっと大きな形での祈り会というものにも大きな役割があります。ですからまあこういうことを教えたからといって限定してしまう必要はありません。個人だから大きな祈りをしてはいけないとか、そういう意味ではありません。でけれども、それぞれの祈り会のメリットを生かした祈りをするともっと効果的だと思います。そのようなどのようにして何を用いていくかを学ぶことによって、さらに有効な祈りができると思います。アレルヤ。まあ、私がこのことを教えるようになったきっかけ、一つのきっかけは今からもう 10年近く前、9年ぐらい前でしょうかね、教会でこの札幌の町のためにすすきのにおいてこの予言的行動を持って祈る必要があるというのを感じたんですね。でそれで、祈り会、普通のように祈り会を持ってたんですけども、水曜日の夜ですね、まあ今この祈りをする必要があるということで、みんなでその祈り会の部屋を畳んですすきのに行ったんですね。カモカモ川の前ですね、ワンニャンパーク、ワンニャンホテルなんかありますよね、ゴスペルチャペルがある前のところですけども、カモカモ川の橋の上でこの、御言葉を宣言して、そしてこの予言的行動をして祈ったんですね。ですごい手応えを感じたんですけども、でその後ちょっと、まあ私はあんまりこういう言い方は好きじゃないんですけども、好きじゃない理由について後で説明しますけども、まあいわゆるサタンの反撃にあったという状態になって、結構教会が大変だったんですね。でもそれを通じて神様が私に語ってくださったことは、この教会に役割が 私たちの教会にはこう取りなし祈る役割があるということ、しかしそれと同時に戦略的に祈っていく必要があるということを教えてくださったんですね。ですから今は教会の祈り会ではそのような祈りはしていませんけれども、もっと大きな形で他のクリスチャン、他の教会、他の牧師たちとの連携の中でこの地域を勝ち取るための祈りをしています。すなわちメリハリがついてきたということですね。メリハリをつけていくということはこの祈りにおいていいことです。聖書はどこでしたっけね。自分の信仰の計りにおいて思い上がってはいけません。ローマでしたっけ。ローマの12章ですね。ローマの12章の3節に、私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います、誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません、いやむしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。ですから教会の中でその地域支配に対する例の大きな祈りをしていないというのはある意味慎み深い考え方ですけども、だからといって祈りが縮小したわけではありません。むしろ逆にメリハリをつけてこの祈りの塔において、また合同賛美と祈りの集会において、またその他の祈りにおいてさらに効果的な大きな祈りをするようになってきました。まあとにかくこの教えを通じて言いたいことは、メリハリをつけて有効に祈っていきましょうということです。うん、はい、質問のある方。はい、
教会にこのサタンの
教会のメンバーが半分になりました。まあそれはいろいろ理由があって、まあ私開拓した牧師が帰国して 2,3 年経ってちょっとまあいろいろあった、まあよく聞く話ですよね。ですからまあそのことがなかったとしても問題はあったわけですから、その引き金になった程度で、それによってなったとは思ってないです。ちなみにちょっとさっき言いかけたその反撃という言葉が好きじゃないというのは、私はまずその言葉は普通は使わないからです。よく取りなしては使いますけども、私は使わないです。その理由は何かと言いますと、例えばですね、伝道集会をしようとした野外 で雨が降った、そしてサタンの攻撃にあったという言い方は私はしないという意味です。でなぜならば、雨が降ったのとサタンの攻撃と本当に関連があるかわからないですよね。たとえあったとしても、それはどういう意味かというと、サタンは雨を降らせて伝道集会を妨げる力があるということを告白していることになるんです。つまりサタンに栄光を与えているということです。ですからたとえそれが本当であったとしても、実際私はサタンにそういう力はないと思ってます。できないと言ってるわけではないですよ。でもそんなことを私は考えないんです。なぜならばサタンに栄光を与えない、サタンはちっぽけな存在であると私は信じているので、そんな何か天候を動かして何か妨げることはできないと私は信じています。ですから雨が降ったら私は、雨が降った、じゃあまた別の機会にしよう。聖書は何て言ってるかと言いますと、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えなさいと。じゃあ雨が降ってできないんだったら、サタンにせいにするよりもその雨が降った中でできる方法を考えましょうっていう、それが私の取りなし祈る姿勢です。この前もある教会でその素晴らしい証のメッセージを聞いたんですけども、 その後でサタンの反撃にあったっていう話をしてたんですね。祝福されたけどサタンの反撃にあったと。でも話聞いて、それって本当にサタンなの？インフルエンザになってなんか水道管が破裂したっていう話をして、まあたとえそうであっても私は絶対にサタンに栄光を与えないです。つまり私はそれはサタンのせいではない、インフルエンザはサタンのせいではない、は少なくとも反撃ではない。水道管が破裂したのは水道管を止め忘れて気温が0度以下になったからである。このことを考えるのに2つの側面が必要です。つまりサタンの力を過小評価しないというか、その私はいないと言ってるわけではないんですよ。そのサタンには力がないから私たちに何もできないという無防備な状態でいなさいと言ってるわけではないんです。ただ私たちはサタンの仕業に、主に対して、神に対しては素直であるけども、サタンに対してはちょっとかたくなであった方がいいということです。すなわちサタンから学ぶと言いますかね。皆さん、パウロじゃない、失礼、パロが銃の災害に遭った時にどうしましたか？ね、カエルが、ね、出てきたりね、水が血に変わったり、その時にパロはどう対応しましたか？印を見た時に、ああもう本当にイスラエルの神は素晴らしい、もう今すぐ行ってくださいなんて言わなかったでしょ。彼は固くなになったんですよ。認めなかったんです。カエルが出てきて、多分カエルだったと思うんですけども、もう今すぐもう取り去ってほしいと思いながらも、モーセがね、じゃあいつしましょうかって言ったら、うん、明日でいいよって言ったんですよ。今すぐやってくれとは言わなかったんですよ。あ、全然困ってないから明日でいいよってパロは言ったんですよ、ね、神の力を認めないことに対してすごく固くなだったということです。そうであるなら私たちもサタンの力に対してそんなの大したことない、あ、別にそんなの気にしない、雨が降った、じゃあ別の日にすればいい、病気になった、あ、そんなの寝てれば治るだろうそういう、なんて言いましょうかね、その固くなさっていうか、その鈍感さというか、サタンに栄光を与えないという、今世界でどれだけサタンに栄光が与えられているか。ですから皆さん、サタンの攻撃という反撃という言葉はやめましょう。さっき私が使ったのは確かにそうだったからです。例においてそれは理解してます。でもそれにしても引き金を引いただけでもうすでにそこに弾もあったし火薬もあったし、ある意味起こるべきして起こって、実際その後教会はすごくよく変えられました。古い土台が壊されて、そして本当に一緒にやっていける人たちが残り、今教会は数の上で回復し、そして成長しているという。ですからそのサタンの仕業であっても有効に用いられるし、つまりどうもありがとうございますという、そのような状態だということです。アレルヤ。